今日恵みをいただく御言葉は民数記の17章1節から11節までです。民数記の17章1節から11節。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて、彼らから杖を父の家ごとに一本ずつ、彼らの父祖の家のすべての族長から12本の杖を取れ、その杖に各々の名を書き記さなければならない。レビの杖にはアロンの名を書かなければならない。彼らの父祖の家の頭にそれぞれ一本の杖とするから。あなたはそれらを会見の天幕の中の、私がそこであなた方に会う証の箱の前に置け。私が選ぶ人の杖は芽を出す。こうしてイスラエル人があなた方に向かってつぶやく不平を私自身が鎮めよう。モーセがイスラエル人にこのように告げたので、彼らの族長たちは皆父祖の家ごとに族長一人に一本ずつの杖12本を彼らに渡した。アロンの杖も彼らの杖の中にあった。モーセはそれらの杖を証の天幕の中の主の前に置いた。その翌日、モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のためのアロンの杖が芽を吹き、つぼみを出し、花をつけ、アーモンドの実を結んでいた。モーセがその杖を皆主の前からすべてのイスラエル人のところに持ってきたので、彼らは見分けておのおの自分の杖を取った。主はモーセに言われた。アロンの杖を証の箱の前に戻して、逆らう者どもへの戒めのため印とせよ。彼らの私に対する不平を全くなくして、彼らが死ぬことのないように。モーセはそうした。主が命じられた通りにした。アーメン。一言お祈りいたします。主よ、あなたが今日もこのしもべにあなたの清き御霊を賜り、あなたの命の言葉を語らしめてください。死んだも同じようなこのしもべにあなたが命の息を吹きかけて、あなたの尊き御言葉を伝えるしもべとして生き返らせてください。アロンのこの杖、死んだも同然の杖、それにあなたは命を吹き込み、そして人々の証としてくださいました。死んだ者の中から命を起こす、これこそ聖書の最も初めから終わりに至るまで、アダムの時代から黙示録に至るまで、死と復活は死からの復活、一度死ぬことと、そして蘇ること、それがとても重要なテーマです。どうか主よ、あなたがお語りください。このしもべの唇と心を清め、またこれを受け止める一人一人の畑、心の畑の土壌をあなたが耕し、耳を清めて、通り置き管として、あなたの命を今日滞りなく届け尽くすことができますように、イエスを助けてください。今日のこれからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主 イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。昨日までのところを見ますと、本当に民は逆らい同士でした。そしてモーセとアロンはその度にひれ伏して取りなし同士でした。もういくたびその、パターンを繰り返したかわ、まあ、からないほどですけれども、でそこで神様はですね、このアロンを確かに主が任命した祭司だという明確な印を、もうこの民がですね、もう見て何も言えないほどの、もう偶の音も出ないほどの明確な印を、主は今日の箇所で、それを示します。それは、死と復活によってです。主は、そのこの民の前の印としてですね、確かに私はアロンを選んだ、アロンを祭司としてこの部族を選んだということを明確に、示すために、イスラエル人に、それぞれですね、全ての12部族の族長から、12本の杖を取りなさい。でそれでその一本一本に各々の名前を書き記して、そして主の前に置きなさいと命じます。例えばレビ族の杖にはその族長のアロンの名前を記して、で、まあ、他の部族はそれぞれの族長の名前をその杖に名前を記して、でそれで持ってきなさい。でそれらを会見の天幕の中の、その証の箱の前に置きなさい、ね、あの死聖所にあるあのアーク、証の箱の前に置くように命じます。そして主が言われることは、五節、私が選ぶ人の杖は芽を出す。こうしてイスラエル人があなた方に向かってつぶやく不平を私自身が鎮めよう。でそこでですね、十二部族のその族長たちはモーセのところにその杖を一本ずつ持ってきて、アロンの杖もその中にありました。でそしてモーセはそれらの杖を、その証の天幕の中の主の前に置きました。でそれで一晩を経ます。そうするとですね、その翌日、モーセがその証の天幕に入っていきますと、するとアロンの杖が芽を吹き、つぼみを出し、花をつけ、アーモンドの実を結んでおりました。主の箱の前に一晩置いたところ、死んでいたその杖、それが命を宿して、命を息吹、命のつぼみを出し、命の花を咲かせ、そして命の実、アーモンドの実を結んでおりました。こうして主は明確にこのアロンが、その子孫が祭司であることを示されたんです。最近よくですね、なんか精巧な、まあ、造花とか、ね、人工の花とかなんかそういうのがあります。でモーセとアロンが、ね、一晩もう寝ずに細工して、で本物そっくりの造花を作ったか、そんなことはないんですね。現代技術を持ってももう造花は造花ってすぐに分かるようなもんですね。何しろ命の動きがない、人はそれを見てですね、命がない、あこれは、造花だ、よく目を凝らしてみれば分かるものですが、このイスラエル十二部族もまたイスラエルの民もその杖を見て、もう誰もですね、それをこれは確かに命のものだっていうことを否まざるを得ない。主がまさしくそのようにされた。でそれでこうしてこれを見たイスラエルの人々は、確かにもうアロンを主が選ばれた、ね、死の中から命を息吹出すなんていうのは人間にはできないことです。人は死んだ人を生き返らせることなんて、ね、いくら逆立ちしてもできないことですね。 そんなことができていたら、もう愛する人が死んだのをもう、ね、それ生き返らすなんて 何ケースもあることでしょうけど、あいにく人は死んだ人を生き返らせること、いやまた死んだ命を再び息吹、命の息を息吹なんてできないんです。それはまさしく神の技です。神様は死んだも同然の人を命の息で生き返らせ、吹き込み、そして再び立ち上がらせてくださる方です。この死と復活、これは聖書全体を通して流れるテーマです。創世記のところで人類はまず真っ先に死にました。主がその実を取って食べればあなた方は必ず死ぬと言われていたその実をですね、もう創世記の4章の時点で早速取って食べてしまったんです。でそこで人類は死にました。そこで神様は人類をですね、死から贖い出すために壮大な計画を立てられたんです。それが、まあ、この創世記から黙示録に続くまでの、まあ、この非常に長い聖書の箇所、贖いのご計画ですね。一人の祭司を、大祭司を立てて、死んだも同じような人の中から、ね、アブラハムを起こし、そのように主はですね、死んだも同然のアブラハムの中からイサクを起こしました。イサクが生まれたのはアブラハムが100歳、その妻サラが90歳の時でした。もう死んだも同然のところから命を息吹いた、これが神業です。もうサラにはその、ね、生理が止まってどこの昔にも子供は産めない体になっていたはずなんですが、でも神様はそこから命を息吹きました。こうしてアブラハムの子孫こそまさしく神業、ね、神様が命を息吹いてくださったということで、アブラハムの子孫が特別に神様が選ばれた民であることを示されたんです。イスラエルの民はエジプトの中で死んだも同然の状態でした。奴隷状態から神様がことごとく大いなる御業を働かせて、そのエジプトから脱出させて、こうしてイスラエル民族はですね、誠に神様が選ばれたと誰もが、全世界が認めざるを得ないような方法で主はイスラエル民族を立てられました。それと同じように今日の箇所でも主はこのアロンの杖、杖はもう死んだ木です。そこから命を息吹いて、そしてこの者こそ、この一族こそ祭司の一族だという、その印を示されたんです。この一度死んだところから復活すること、ね、私たちのこの体、アダムの時以来私たちのこの生まれつきの肉体、生まれつきの魂は主の御前に死んでも同然、いや死んでいながらにして良くない行いばっかりする、まあ、ゾンビみたいなものです。で そのゾンビのような邪悪な肉体、生まれつきの心、それは一度死ななければならないんですね。昨日の、聖書の学びはイザヤの4章だったんですけども、そこでもその死と復活があります。イザヤのその4章の前、3章までのところですね、本当にそのイスラエル民族が背いて罪を犯して主の御前に、逆らって、そして災いを受けている。でそれで実際的な災いによって、数多くの人々が死ぬ、まあ、そういう予言がなされてるんですけども、4章はその続きで始まるんです。4章の1節から、その日7人の女が一人の男にすがりついて言う。私たちは自分たちのパンを食べ、自分たちの着物を着ます。私たちをあなたの名で呼ばれるようにし、私たちへのそしりを覗いてください。ね、ここでは、女七人が一人の男に、ね、とか私と結婚して私の名を、捨てらせないでください。 そういう願いをするほどに男が少なくなる。要するに戦争とか、飢饉とかで、災いにあって、イスラエルの罪のためにその災いに遭うんです。死んでも同然の状態に陥るんです。実際バビロン捕囚の時にこのことが行われました。そしてしかし邪悪な者たち、主に背く者たちが死ぬこと、それは幸いです。皆さんのうちから主に背く性質、自分勝手にワーワーギャーギャーする性質、それが死ぬこと、それは幸いです。そしてその死んだ中からですね、根株が生き残って、その根株からですね、死んでも同然のところから命が息吹かれて、主に背く性質が一切もうなくなった新しい命、主に仕える、主と共に歩む永遠の命が息吹くんです。2節、その日主の若枝は麗しく栄光に輝き、地の実はイスラエルの逃れた者の遺構と飾りになる。シオンに残された者、エルサレムに残った者は聖と呼ばれるようになる。皆エルサレムで命の書に記されたものである。主が裁きの霊と焼き尽くす霊によってシオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの血をその中からすすぎ清めるとき、主はシオンの山のすべての場所とその会合の上に昼は雲、夜は煙と燃える火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に覆いとなり、仮色となり、昼は暑さを避ける影となり、嵐と雨を防ぐ酒どころと隠れ家になるからだ。アーメン。まさしく死と復活ですね。復活の新しい命、それは麗しく実りをもたらすもの、御霊の実を豊かに実らせるもの。イエス様に接ぎ木されたブドウの枝はイエス様からの養分を豊かに受けて、命を豊かに受けて、豊かな実りを結ばせるようになるんです。ちょうどあのアロンの杖のようにですね。イスラエルの民はこのアロンの杖を見て、みんな確かにこのアロンとその一族こそ主が選んでくださったということで、そのつぶやく不平を、沈められざるを得ませんでした。まあ、もっともそれでも民はですね、逆らったりすることを、その後もたびたび起こるんですけども、とにかく主がこの一族を祭司として選んだというその証拠は示されました。証拠が示されておきながらそれでもなお逆らうとしたらですね、もう、弁解の余地はありません。私たちも同じです。主イエスキリスト、この大祭司こそですね、死と復活を経られました。木にかけられ一度死にました。しかし主からの命が息吹かれて3日目に復活し天に昇られました。これが私たちの信仰の根幹です。このことが示されているにもかかわらず、それでもなおそれを否もうとするのであれば、もう弁解の余地はないんです。主はこのアロンの杖、これを証の箱 の前に戻して、逆らう者どもへの戒めのために印としなさい。で、彼らが私に主に対して不平を全くなくして死ぬことのないようにしなさい。ということでですね、このアロンの杖、これはこの証の箱のところに置かれることになりました。ヘブル書の9章の方を見ますと、この契約の箱の中にはマナの入った金の壺、それから芽を出したアロンの杖、それから契約の2つの板がその中にありました。これら3つは証です。神ご自身が人に現れ、人に 神ご自身を示されたことの証、その3つが、この3つのうちの1つがこのアロンの杖ですね。契約の2つの板、これは実戒が記されており、主ご自身が人々に言葉を賜ったこと、 命令を与えられたこと、その証がこの2枚の板、そしてマナの入った金の壺。マナは人を特別な命の養い、特別な食物を天から与えてくださったことのその証。そしてこのアロンの杖、これは神ご自身が祭司を選び、そしてアロンとその一族、それを主ご自身が立てた祭司、神と人との間の中保者を定められたその証です。すなわち主が上から天からまず御言葉定めを与えられたこと、もう二つ目が、天から命の養い、食物を天から与えられたこと、それから、天から命の復活の得た祭司を、大祭司を与えられたこと、これら3つがこの契約の箱の中に入っているものであり、そしてそれら3つはいずれもイエス・キリストを示しております。天から下られた御言葉、天から下られた食物、誠の食物、天から示された誠の大祭司、復活を経た大祭司、これが証です。これがイエス・キリストです。主は本当に旧約のこの民数記の時代からすでにイエス・キリストをもう証しすることを、ね、旧約聖書はもう本当にイエス・キリストの証しで満ちてるんです。イエス様こそが誠の大祭司だ、このお方に歩め、天聖教会、この天の声の教会の名前の由来はこの天の声であるイエス・キリストのこのお方に聞き従えと、変貌山でイエス様がに、天からの声、まあ、それが教会の名前のもとになっております。私たちはこの誠の大祭司イエス・キリスト、復活を経た大祭司、このお方により頼むべきです。主はこの民数記17章で証しをされました。この者こそが神と人との間の中保者だ、それを示されました。そして今この新約の時代においてはイエス・キリスト、このお方が私たちの大祭司だ、人類全体にとっての神と人との間の中保者、唯一の神様に向かうことのできる誠の道であり、真理であり、命である、そのことを主は示されました。今日今一度このことを覚えつつ主の御前に出て祈りたいと思います。どうか皆さんはこのイエス様から恵みと祝福が豊かにありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、誠の大祭司であるイエス様、あなたはこの聖書を通し、全体を通して、あなたこそ神と人との間に唯一立つことのできる中保者であることを聖書を通して示されております。どうかしよう、私たちはこのことをいつでも覚え、そして本当に旧約から新約に至るまでのこの全体、本当に至るところで御言葉がつながっている、このつながりを私たちは恐れおののきつつ、誠にあなたが神業を持って全てを支配し、全てを整え、人類を全体を贖うご計画を遥か昔から立てられていたことを覚え、恐れおののきつつあなたを褒めたたえます。ますます私たちが御言葉を通してあなたを知り、あなたに清められ、ますます私たちも小さな祭司としてそれぞれが整えられ、大胆に恵みの御座に近づくことができる私たちでありますように、主をどうか整えてください。あなたが聖書の 本当にいろいろな箇所を通して本当に昨日学んだ聖書の箇所からも主はあなたを本当につなげて関連づけて私たちに命を真理を教えておられることを感謝します。どうか主よ生徒たち一人一人を御言葉によって養い清めてください。命を息吹いてください。復活されたものとしてもはや以前のものは過ぎ去ったものとしてどうか整えられた祭司の一族を立ててくださいますように。今日いただいた命と恵みの御言葉に感謝して私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。